い、皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一光着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さん12月6日年内最後の放送になりました。毎年言ってるんですけれども、もう日々があっという間に過ぎていきますね。そして本日は素敵なゲストをお招きいたしました。バイオリニストの浅場理香さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いや、もうドキドキしちゃうわ。浅場さんはね、このラジオカフェでも過去何度か番組を持たれていて、
そうです ね久しぶりのラジオカフェで
実は勝手知ったるですね、頼もしい。そんなわけで今日は本当頼もしいゲストさんなんですけど、ね、浅場さんとはね、単語つながりでね知り合うことになったんですけれども、はいはい、なんかね、いつもはこう単語楽団アストロリコの一員としてもう長年ご活躍ですけれども、はい、浅場さんとバイオリンの出会いといいますか、バイオリンとの関係っていうか浅場さんなりにこうリスナーの方にこう、はいはいはい、教えていただけたらな。
いや、ちょっとなんか何やそんなんかって思われるかもしれないんですけど、私とバイオリンの出会いっていうのは、年がバレちゃいますけど、私が育ったのは高度成長期やったんですね。
なるほどなるほど、ちょっとぼかしましょうね、はい、
高度成長期とともに大きくなったんですけど、その頃はちょっとずつお稽古ごととかね、はい、で家にピアノが、でもその、そうですね、初期子供幼児の頃は家に一台ピアノはなかった、うんうん、ぼちぼちピアノの、うん、で姉が先にピアノをね、うん、習い始めてて、
うん、お姉さんが、
はい、でうちは転勤族やったんで、もう神戸生まれなんですけど、はいはい、もう四国でも何か所か行ってますし、はいはい、で九州も熊本と鹿児島住んでて、転勤ばっかりしてたので、そうすると引っ越ししてピアノは持っていくけど、うんうんうん、じゃあ今度2番目の子に何か誘うかって言ったら、うんうん、親が単純に楽器小さいやつがいいなって、
ポータブルなやつね、
はい、うんうん、で近くに鈴木のバイオリン教室あるし、おうおうおう、子供のバイオリンってちっちゃいじゃないですか、
はいはいはい、
あれ引っ越しの邪魔にならへんしっていうことで、
そこ
そこなんです。でそして親は知らないもんだから、はい、体にが大きくなるにつれて、はい、楽器も変えていくじゃないですか、
はいはいはい、
それ知らんかったんです、はい、でまた買うの、また買うの
こう音楽家が両親じゃない典型的なあれですよね、はい、
そうなんです、うんうん、一台買ったら終わりやとピアノみたいにね
はいはい、はい、
思ったらバイオリンは体に大き、ね、合わせて大きくするで、はい、だんだん値段も高くなってくる。
そうですね、うんうん、
でびっくりしはったんです。
あらまあ、
はい、そんな出会いなんです
いやほんでもそのままでも続けてはったんですよね。
そう、
プロになるまでってい
やいやなんです
けど、いやでもいやいや、でもそんなんちゃんと学校入って卒業してってプロとしてやっていくって、まあね、やっぱ才能ないとね、いやいやいやいややっててもさ、ついてくる才能があったっていう、そういうことなんじゃないのかしら。ま
あ、転勤するばっかり、するたんびにが、うんうん、先生変わるんで、
あ、なるほど、
だからそのたんびにちょっとこうバックして、先生によって押し方とか持ち方とか違うじゃないですか。
あ、ちょっと辛いね、うん、
だからそれね、いわゆるその英才教育的な感じではなかったんだけど、転勤するばたびにやっぱ親が先生探して、
でも逆に伸び伸びしてたかも、その方が、
まあね、
一人の先生でこうですよっていうそのメソードを押し付けられても、まあ、
それしか知らないというわけではないんですけど、うんうんうん、まあ、子供やつね、なぜお稽古嫌いでした
か、どうやってサボろうかってね考えてましたよね。
バイオリンってほら、普通に音出ないじゃないですか。
わかる、フルートもそうですもん出るまでが勝負っていう、
フルートもそうだけど、ほんで顔に近いでしょ、
はいはい、
だからしんどさ倍増なんですよね、精神的にも疲れるし、
わかる
だから一番先にやめたかったんだけど、
なのに残ったんですね、その音の稽古音が、
高校生ぐらいになったら音校を受けるか、はい、普通の高校行くか、うん、まあ勉強できへんし、音校を受けるのは、まあ、5教科のうちね、少ない、
3教科で
そうそうそう、
その当時ね、
当時
そ
うそうそう、今知りませんけど、
へえ、う
ん、これしかないやん、あんた勉強できへんしみたいな感じで、
皆さんこれがバイオリニストです夢を壊さないように、はい、いや逆に夢ありますよね、あ、私でもいけるかもっていう、こう、いろんなねやり方あるよってことですよね。
出会いがね、出会いと人生の岐路っていうのはなかなか思わんところから出てきますんで、
はい、ですね、はい、ではまあそんな話も後半に聞きたいと思うので、はい、ではね、本日の楽曲ですけれども、 そんな浅場さんと私は単語つながりということで、この番組でもね、いろんな編成で演奏してきたピアソラのリベル単語をお届けしたいと思います。あの皆様おなじみのね、アルゼンチンの作曲家でありバンドネオン奏者でもあります。本日は浅場理香さんのバイオリンと山村ゆかりのフルートでピアソラリベル単語です。お楽しみください。ございました。はい、ありがとうございました。ね、浅場理香さんと、はいはい、山村ゆかりでピアソラリベル単語でした。はい、ね、ソプラノ楽器のみの、ね、リベル単語で珍しい感じでしたよね。
両方ともメロディー単語、
ドキドキしちゃったな。、はい、なんかいろいろ浅場さんにもこうアレンジしてもらってとっても楽しかったんですけど、
面白かったですね。
はい、ね、こう浅場さんはこう単語楽団アスロールという、ね、活動を中心にされていると思うんですけど、はいはい、浅場さんにとってこう単語とはとか、またなぜとかね、あります？単語との出会いとか。それも長くなっちゃうから
長くなりますね。まあ、単語との出会 い、ね、出会いっていうのは、まああのまあ、そんなこんなん書いて、結局は音楽大学出て、う
ん
う
ん、で1年クラシック卒です
もんね。そうです、そうです。で1年間あの京都市の中学校の先生、
はいはい、
ブラスバンドのコンクールまで連れて行って、
はい、席振ってはったんですか？
やりました、やりました。
まさか
でそれやってて、でその後宝塚歌劇団のオーケストラに
初めて聞いた
するんです。
はい、
で宝塚をずっと見てファンだったわけではなく、
はい、
まあ、あのオーケストラの仕事 で、はい、でまあ、あの下世話な話、はい、固定した収入が、
ね、安定したね、
そうそうそう、うんうん、公務員から変わるわけ、親を説得するにはね、
なるほどなるほど、
収入で物を言わさんだから、
そうですね、ちょっと説得、お母様、うん、変わらせていただきたいんですけど、
フリープレイヤーって言ったら絶対親はうん言わないですからね。
もう親ドキドキしますよね。
はいはい、で宝塚はありがたいことに、はい、あの2つのオーケストラがあるので、出番と非番っていうのがあって、非番、うんうん、の間は結構あの、まあ、内緒で自由なことをさせてくれはるんで、あのいろんなねお仕事したり、クラシックのオーケストラや室内楽やったりしてる中で、うんうん、あのアストロリコのリーダー の、うん、あのバンドネオン奏者のモンナさんに
名手ですね、
はい、出会うことになって、だからいろんなジャンル の、 あのお仕事もしてたんですけど、はい、アストロリコの前身というか、モナさんがその頃はまだあのアマチュアの単語楽団を、うん、あのまあ、お手伝いされてたんですね、うんうんうん、あのメインの活動は東京で、うん、はい、あの皆さん有名なあの小松亮太さんって若くて、 あの方の 親御さんのバンドで、
お話上手なね、
うん、そうですそうですであの、まあ、弾いてらっしゃってゲスト、はい、あの客員として、はいはい、でその中で亮太さんもモナさんがいろいろ教えてもらって育ってきたわけなんですけど、うん、そこ の、 あの京都に帰ってこられてる時はアマチュアのバンドのお付き合いしてる時に、あのまあ言ったら楽器のね、あの 補助というか、はい、あのアシストで、
なるほど、
単語は知らなくてもいいが楽器弾いてる弾ける人来てってみたいな感じ でそれでお手伝いしてる中で出会ったんですけど、それでまあモナさんが、うん、あの亮太さんもすごくあの上手に育てられたんで、はい、あのまあ、関西で自分の、うん、プロの楽団で、うんうんうん、もっとたくさんの人に単語を聞いてもらいたいなということで、あの楽器を弾ける人で、うん、単語知らなくてもいいから、うんうん、あのまあ、プロのバンドを作ろうと思ってはったんで、
うん、
であの一からで、なのでそれで集めはったので、私らがこう参加したという。だから初めはモーナーさん苦労されたと思うんですよ。
なんかこうやっぱおじいちゃんもおばあちゃんも世代がすごく、うん、なんか、まあ、第一次単語ブームじゃないですけど、ね、日本でもすごい人気があって、うん、一時やっぱりちょっと廃れかけてしまってっていう。
そうですね。1960年以降ぐらいからやっぱりあのロックとかああいうのが流行ってきて、うん、だけど強い根強い単語ファンはいらっしゃるんですけど、うん、若手が育たないし、うん、でプレイヤーも あまりなかった、聞く機会少ないじゃない、
う
ん、
そうですね、
まずは聞く機会を多くしようということ、うん、でうん、まあ、 あの楽器は弾けるけど単語は知らんでもいいので、うん、これから勉強していってみたいな感じで、
へ
え、けど
じゃ体で覚えたって感じですかね。
そうですね。ていうかあのモンナさんがもう奇跡的なプレイヤーの方で、うん、アルゼンチンの方は、はい、アルゼンチン人以外の方が弾いてると分かるんですよ、うん、バレちゃうんだけどモンナさんだけはバレない方で、うん、
すごい、
びっくりされ、だからアルゼンチンの人びっくりしてはりますわ、これ日本人やのなんでこんな演奏しはんのみたいな、
土着的 なんか、ね、流れみたいな、だからその、うん、なんて刻みみたいなものとかが入ってるんですか ね、
だからね、指がよく回るとか回らへんとかじゃなくて、うん、この人の音楽の中に、うん、あの
なあるのですよね、
それがバレないっていうのが、
ね、うん、すごいですね、それはなかなかも、
だからそれをね目の当たりにして、じゃあモンナさんがあの心地いい単語を一緒にやってれば、うん、はい、邪魔しひんかったら自分は多分その正規 あのルートに乗っかれるんやということで30年ずっと、
うん、
だからよくあこれでいいんですかとか、うんうんうん、嫌なことないですかとか、お菓子とかって言ってくださいねとか、
間違いない存在ですよね、そしたらね、
うん、そうなんです。
いやでも牽引してくださってね、こう日本の本当にこう単語界といいますか、なんか私たちもね皇族に続くものですけれども、私はねもちろんクラシック卒で、うん、まあ、うちの師匠がねピアソラの単語の歴史のこう初演者ではありましたけど、はいはいはい、でもそのやっぱりそういう方が日本とかに行ってくださるから皆さんが続いていけるっていうのもあると思いますからね、うん、そうですよね、
これからももっとたくさんねいろいろ聞いてほしいですね、
そうですね、いや、うん、貴重な話をありがとうございました、あっという間の時間で本当ですねお話は尽きないんですけれども、はい、お時間がやってまいりました、はい、皆様今年もね大変お世話になりました、2023年も楽しい番組になるよう頑張ってお届けしていきたいので、引き続き応援していただけますと嬉しいです。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来年1月の第1火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。